9月13日、質問3日目、原田健明議員、いじめ対策について、問い、文部科学省が公表した平成23年度、児童生徒の問題行動等に関する調査で、岡山県は小中高による暴力行為発生率が2年連続で全国最悪だったと報じられた。本市におけるいじめの発生件数や対策はどのようになっているのか。また、いじめは未然防止の取り組みが重要である。教育委員会は、いじめを防げる教員の育成に、どのように取り組んでいくのか。答え、私立学校における平成23年度のいじめ認知件数は、143件で、平成22年度と比べ減少傾向にあるが、いじめはどの子にも起こりうるという認識のもと、教職員が未然防止に対する感覚を磨いておくことが大切と考えている。様々な研修を通し、いじめ問題に対する指導力の向上を図っているが、新たに教職員、児童、生徒、保護者に向けたいじめ対策リーフレットを配布し、学校と家庭が一体となって、早期発見解決が一層図られるように活用したい。また市としても、生きる支援対策本部において、各部局で連携し、総合的に対応していく。田辺明夫議員、高齢者の住宅対策について、問い、高齢者が安心して暮らす上で、住まいの問題は極めて重大である。倉敷市住生活基本計画の中で、高齢者等が安心して住み続けられる住宅の確保として、いくつかの政策が挙げられている。地域優良賃貸住宅の供給の促進、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度の普及促進、倉敷暮らし安心サポート事業、住宅入居者等支援事業、シルバーハウジングの整備促進、市営住宅における福祉制度などとの一体的整備の検討だが、これだけではどのくらいの高齢者住宅が改善されるのかわからない。具体的な整備計画を示してほしい。答え、平成22年度に策定した計画の中で、平成32年度までにシルバーハウジングを15戸、地域優良賃貸住宅を150戸整備する目標を設定している。これまでにシルバーハウジングを15戸、地域優良賃貸住宅を4棟50戸整備した。今後も民間住宅の活用も含め、高齢者が安心して入居できる住宅の確保を進めていきたい。吉田徹議員、小島地区の洪水対策について。問い、1、各家庭に洪水土砂災害ハザードマップが届いたが、平成23年の台風大雨により被害を受けた小島地区小田川の中流域には浸水想定がないのはなぜか。2、小田川の洪水対策に今後どのように取り組んでいくのか。3、貯水機能が土砂の流入などで低下しているため池がある。大雨の予想時に池の水位を下げ、貯水機能を高めるべきとの要望もある。ため池の洪水調整機能の向上に今後どのように取り組んでいくのか。答え、1、小島地区の小田川は、河川管理者である県の浸水区域の想定がなされてないため、今回はマップに浸水想定を掲載していない。2、本流を管理する県が護岸かさ上げ浚渫を行い、支流を管理する市が馬場碑文の改修、小田川碑文の撤収、柳田川の護岸かさ上げなどを施行する。また、水路や池を調整地として活用するなど、浸水対策について検討していく。3、土砂が流入したため池は土砂の撤去を進めている。大雨が予想される際には、事前にため池の水位を調整するなど、個々の事情に合わせ、適切に管理を行っていきたい。時尾博之議員、生きる支援のためのゲートキーパーの要請について、問い、自殺や虐待被害などの防止施策を全庁的に協議する生きる支援対策本部が市長を本部長として設置された。これにより各種取り組みの情報共有、研修会を通じた市職員の意識啓発を行い、 全庁的な対応を迅速に図ることが期待されている。自殺のサインに気づき、見守りを行い、専門機関へつなぐ役割が期待されるゲートキーパー養成研修を市民に率先して全ての市職員が受講してはどうか、また受講証を発行し、定期的に受講を促してはどうか。答え、平成21年度よりゲートキーパーの役割を担えるよう相談窓口対応研修を行っている。平成23年度からは職位別の研修会も実施し、現在までに延べ453名が受講した。今後、全職員を対象とした研修体制の構築に努めていきたい。さらに受講証の発行や定期的なフォローアップ研修も検討していきたい。大本よしこ議員、貧困の連鎖を断ち切る生活保護行政の高校進学支援プログラムについて。問い、統計によると生活保護世帯で育った子どもの4人に1人が再び生活保護に戻っている。貧困家庭が学習環境に恵まれず高校進学を諦め、学歴がハードルになり貧困に陥る負の連鎖が生じている。生活保護世帯の高校進学率は一般家庭に比べ低く、各自治体では高校進学支援プログラムとしていろいろな取り組みを実施しているが、本市の取り組み状況はどうか。答え、本市では平成19年度から子どもの社会自立を促すことを目的に、高校進学支援プログラムを作成し、授業を推進している。必要に応じ、中学と連携を取るとともに、高校進学支援プログラム検討表により、子どもの志望校や貸付資金などについて整理調整し、高校入学まで継続的に支援を行っている。しかし、平成23年度の進学率は 82% で、市全体の 92% に比べ低くなっている。今後、よりきめ細やかな支援のためには、専門相談員の配置や民間活力の導入なども視野に入れた調査検討が必要と考えている。貧困の連鎖を防止する観点からも、高校進学に向けた支援に一層努めていきたい。